人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番です。これは総額のみで行います。主の祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時もものならなり。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はコリントの信徒への手紙2-9:6-12であります。新約聖書の331ページです。失礼しました、新約聖書の335ページであります。つまりこういうことです。誤信でわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不祥不祥ではなく、調整されてでもなく、こうしようと心を決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神を愛してくださるからです。神はあなた方にいつもすべての天ですべてのものに十分で、あらゆる良い技にあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになった方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに喜ぶものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、2021年5月の第一の主日を迎えました。日に日に暖かさが周囲を包み込むようで、 地上に住むすべての草木もすべてのものが命の証であるみずみしさを精いっぱい自らの体から吐き出しております。特にツツジは一面の緑の中にあって鮮やかな赤紫色でひときわ目立とうとしております。あなたはこのように地上のすべてのものに明日に生きる喜びと力を与えてくださっております。そのことに感謝をし、あなたに応えていかねばならないと思う次第であります。先週は困難な中にありましたが、金沢元町商会の総会を導いてくださり感謝いたします。今年度の主題聖句として、恐れるな語り続けよ、黙っているな私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には民の私の民が大勢いるからだ、使徒言行録18章の9節から与えてくださいました。誠に今さまざまな困難が我々を襲いかかっている時であります。あなたは恐れるな語り続けよ、黙っているなと励ましてくださっているのです。そしてその証しとして新しい若い長老2名を導いてくださいました。誠に力強い2021年度の第一歩を導いてくださいました。私たちはあなたのお力に応えていくのであります。また今日まで長らく金沢元町商会の長老の任を務めてまいりました2人の長老のために、その働きの感謝とこれからのご健康を祈る次第であります。さて本日の礼拝はコロナ禍の中にあって家庭での礼拝推奨という形になりました。しかしいつもと変わらずあなたへの感謝の思いに満ちあふれるものとしてくださいますようお願いいたします。今朝の礼拝は大沢正義牧師が説教を担当いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようお願いいたします。これらの祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、こしえねる命を信ず。アーメン。
ある先輩牧師が、教会は傘のようだと言いました。傘の骨一本一本が私たちであるというのです。私たちが平日それぞれの家庭や職場や学校にあるとき、それは傘が開かれた状態。そして日曜日、街道に集まってきた姿が閉じられた傘の姿だというのです。傘は開かれなければ意味がありません。神様も私たちを召し教会とされたのは派遣するためです。箱舟の中にノアの家族や動物たちを集めたのとはわけが違います。 出て行って何をするのか、先週もお話ししました。祝福を告げるのです。言葉だけではありません。私たちの具体的な隣人の命を支える贈り物を通してでも、それを神様の祝福として贈るのです。あなたがいてよかった、あなたが生きていることが嬉しいと祝福を受け贈るのです。しかもこれは単なる神の創造に基づいた命の工程ではありません。この祝福は十字架を通ったものです。子どもの無邪気な夢の世界の話ではなくて、人間のどす黒い罪を直視した上での重い言葉であります。昔イギリスにジョセフィン・バトラーという方がいました。女性の地位向上、社会改良に貢献した人物です。そのバトラーさんがある女性刑務所を訪れた時、看守の手にも負えない一人の重い病を負った助手と出会いました。教会士である牧師もおそらくその人の命の短いことを知って、いろいろと声をかけてコミュニケーションを図ろうとするのですが、罵られてしまってどうにもならない。この光景を見てバトラーさんは一瞬たじろいたのですが、意を決して近づくと何も非難せず乱れた枕を整えてあげたといいます。それからほんのわずかの優しい言葉をかけました。それ以来この人はバトラーさんの言葉に耳を傾けるようになり、そして数日後に安らかに亡くなっていったといいます。バトラーさんはこの時のことを振り返り、こう語ったと言われています。私はあの粗野な野蛮な心に何を言っていいのかわからなかった。ただ私はキリストのことを考えた。キリストはこの女のためにも血を流されたのだということを思った。そやで野蛮な心というほかない、人間の獣のような心に目をつぶっているわけではないのです。そのことは十分わきまえているのですけれども、それにもかかわらずキリストはこの人のためにも血を流された。十字架のキリストを見るとそう言わざるを得ないのです。だからその人をそのままキリストの命を込められたものとして見ることができます。それ以外の仕方で私たちキリスト者は隣人と接することはできないということです。私たちが共に生きる者にかける一声、差し出す一皿の料理、開く財布、握る手、目線、そのすべてがこの人のためにキリストが十字架におかかりになった、この人は神の宝だ、あなたが生きていてくれて嬉しい、福音の事実のもとに語られ、差し出されるものになるように、私たちのなすこと、語ることのすべてにこの祝福がこもるようにと教会は召されているのであります。もちろん私たちの語ることすることが神の祝福そのものにならなければいけないというのではありません。たとえこの命を隣人に捧げ尽くしたとしても、私たちが全力で語るその祝福は十字架のキリストがお語りになる神の祝福の言葉に比べられるようなものではありません。それはどこまで行っても主イエスキリストの十字架によって主なる神様がお語りになる祝福、どんなあなたであってもあなたには神の一人子の命の重さが込められているのだと、このヘビー級の祝福をささやかに指し示す小さな指に過ぎません。それだから教会が箱舟の中に引きこもらないで、隣人を祝福するために狭いところから出ていくということがどういうことかと考えていくとき、 それは単に礼拝堂から出ていく時間を増やせばいいということでもないかなと思います。なぜならば、私たちが隣人にかける普段の言葉と行動がキリストの福音を指し示す小さな指であったとしても、福音そのものと取って変わることはできないからです。言葉ではなく行動でキリストの福音を告げるというのは無理があるのです。たとえ十字架にこの身を捧げたとしても、残念ながら私たちの命が人の罪を贖うことはできないからです。だから礼拝のために日曜日ごとに礼拝堂に集まってくることを、単に教会という傘が閉じられた状態と言い表すだけでは、これは不十分だと思います。むしろ私たちはこの礼拝の時にこそ開かれた傘なのだという自覚をきちんと持ちたいと思うのです。なぜならば、教会は確かに私たち召されたキリスト者たちの一週間の補給地でありながら、そこは福音が真正面から語られる場所であり、だから同時にここは世のための祝福の最前線でもあるからです。私たち自身のどんな行動よりも、主の日の礼拝ごとに説教団から語られます主イエスキリストの福音の言葉こそが、神様が語られる祝福そのものであるからです。主の日ごとに福音が語られるとき、神の祝福はこの世界に向かって大きく開かれ、その福音の言葉のもとに私たちも私たちの隣人のこともすっぽりと覆ってしまう傘となるのです。全く恐れ多いことではありますが、私たち教会が語るように託されているこの説教の言葉を通して、私はあなた方にキリストを示す、私の祝福を告げるために用いると約束してくださっているのです。この約束の言葉は牧師個人にではなく教会に約束されている言葉であります。すなわち、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれるとの天の国の鍵を与えるとの約束は、ペトロ個人にではなくて教会に与えられていると私たちは信じているのです。だから私たちは礼拝のために神に集められ、また私たち自身も喜んで集まり、ここで福音の言葉を聞き、アーメンと私たちが語るその時、神はその一人子を賜るほどによう愛された、共に生きる隣人は私たちと共にイエス・キリストの命を持った存在であると公に語ってくださる神の言葉を、自分自身を生かす命の言葉として聞きつつ、同時に私たちも教会を挙げて公にこの祝福はあなたにも告げられる真実の言葉であると世に告げる神の働き人となるのであります。私たちが毎週集まり祝う礼拝こそが、全ての人が神の宝であることを宣言し祝う祝賀パーティーであります。その祝賀パーティーである礼拝に一堂に会して行えず、今日からまたそれぞれの家庭で祝わなければなりません。これは残念なことです。しかしそれぞれのご家庭でまだ教会堂というパーティー会場に集まるには気が引けるというご家族もきっといらっしゃることと思います。こんな機会だからこそ、ご家族とともにささやかなパーティーを、しかし何の水増しも何の割引もない神様の祝福の言葉を聞き、お互いの存在を喜び合う 家庭礼拝という名のホームパーティーをそれぞれ開いてくださればと思います。礼拝堂に集まる時も集まれない時も、私たちキリスト者の使命、私たちキリスト者の興味関心は変わりません。私たちはどこにあっても自分のため、隣人のために神様の祝福の言葉を聞き、生きていることを祝うのです。実際には一緒の席に座ることができずとも、その隣人のための祝福の言葉を聞くのです。自分が祝福されたものだと信じることのできない隣人のために、隣人に代わって聞き信じるのです。それが私たち教会の使命です。今日の聖書箇所からも、教会がいかに自分の救いの確信のためではなくて、隣人の祝福の使命を果たすために存在している群れであるかがよく分かってまいります。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまくものは借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人は神は愛してくださるからです。神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。今お読みした箇所、たまに教会への献金の指針として読まれることがある箇所です。これはエルサレム教会への援助金、献金でありますから、教会への献金について語っていると理解することは、必ずしも間違った聞き方と言い切ることはできません。けれども、少なくとも自分たちの教会を支える献金の姿勢を語っているような言葉ではありません。直接自分たちの群れの維持のために出費されるお金を集める姿勢を語るものじゃないんです。別の群れの経済的困窮を支えるための贈り物であります。むしろ私たちが常日頃から捧げている献金、コリント教会を維持するための献金という視点からすれば、今日の箇所は何も語っていないとも言える。むしろそれは考えなくてよいと暗に言われていると読み取れるほどのことだと思うのです。8節の神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技にあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになるというのは、コリント教会自身の必要は神様が満たしてくださることが前提だと言っているようです。この時前提となっているのは、多分自分たちの所属する群れを支えることは献金といえども、自分たちが教会という意識を持ってなされるものだということだと思います。教会とは建物のことではなく、集まっている私たち自身のことであります。だから自分がその一部分を形作る教会への献金は、パウロにとっては三食のご飯を食べたり、自分の着る服を買ったり、自分の家を整えることと近いのだと思います。それならば、そのための必要についてはことさらに教える必要はないのだと思います。自分自身を養う行為ですから、それは言わなくったって、自分たちで必要と力に応じて当たり前のように維持されていくだろうからです。もちろんこの自分自身を養うことである所属教会の維持も神への献身行為であります。なぜならば、私たちは私たちの24時間365日が神様のものですから、私たちの食事も休息も神様のためになされることであるならば、当然所属教会の維持も献身の行為の一部だと呼ばれるからです。けれども、 自分もそこに属する一つの教会に対しての献金のあり方は細かく語る必要のあるものではないのだと思います。自分と所属教会はそれほど一体の関係にあるからです。そして私たち自身のことに関して言えば、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになるその神様にお任せすることが許されています。神様は私たちが惜しまず施しに生きられるように、隣人の祝福に生きられるように、私たちがいつもすべての点ですべてのものに十分になるように配慮してくださるのだと語られています。まけばまくほど豊かな実りが与えられる、捧げれば捧げるほど経済的にも祝福されるということの転居とされるような言葉が散りばめられている箇所であります。ところが面白いことに、パウロは先立つ8章2節において、極度の貧しさがあふれ出て人に惜しまず施す豊かさになったというマケドニアの諸教会の姿を驚きながら証ししていたのであります。使徒パウロがとてもじゃないけれどもエルサレム教会への援助金を集めることを頼むことはできないと思っていた、自分自身の存立の危ぶまれるような教会自身が聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに願い出たというマケドニアの諸教会の姿の中に教会の教会らしさを発見したのであります。それで惜しまずに参ったマケドニアの諸教会は豊かになったのでしょうか。豊かになったのです。けれどもそれは経済的に富むものとなったということではないでしょう。その援助を通してエルサレム教会の空腹が満たされただけではなく、キリストにおける神の愛を実感したエルサレム教会が神への感謝に生き直す姿を見て、ああ自分たちが神の祝福のために用いられたのだということを喜んだのであります。神が用いてくださるならば、どんなに貧しい自分たちも神のご栄光を表すのに何も不足はないと知らされたのであります。パウロ自身が心を打たれながらこのマケドニアの諸教会の姿から励まされ、コリント教会にそのマケドニア諸教会の姿を語り聞かせ、自分たちもその祝福の技に加わろうとする彼らの志を勇気づけ励ましているのであります。大きな賭け、極度の貧しさを私たち教会が抱えていても、イエス・キリストの父なる神様は私たち教会を自分の救いという小さなことのためではなくて、隣人の祝福のためにお持ちになることができる、驚くべきことであります。それは私たちキリスト教会の視点がいつでもどんなに教会の内部が困難な状況にあるとしても、自分たちの課題を見つめ続ける必要などないんだ、外に向いていいんだ、人間的には賭けだらけで充実した状態ではなくとも、大胆に与えられている隣人を祝福するために生きていいのだと励ましてくれることなのです。その時私たちは自分が救われるかどうかという個人主義の心配を超えて隣人に目を向け、一緒に神様を賛美し褒めたたえることを私たち自身の望みとして求めるようになります。そしてこれこそが本当に素晴らしいことだと思います。 自分の現世での幸せのためとか、自分の死後の幸せのためとか、そんなものを追求するために生まれてきたのではありません。11節後半から12節にかけて、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。なぜならこの奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるとあります。この小さな小さな私たちの存在が隣人を生かす実を結ぶのです。大きな大きな神様を証しするために用いていただけるのです。その私たちの貧しい働きを通して神様のために立ち上がるものがますます盛んに起こされるというのです。人を祝福し神様を賛美する声だけがどんどんどんどん大きくなるのです。そうして礼拝がこの世を包んでいくのであります。この時各家庭で捧げられる礼拝を地の至るところに燎原の火のごとく広がる礼拝の幻として見たいと願います。神はこの幻を世にあるこの貧しい私たちキリスト者を教会を用いてやがて実現してくださるのであります。これは本当にもったいないことであります。ありがたいことであります。この神のご計画のために自分が今ここに召されているんだなということを思えば、今ここでも主に栄光を期す祈りを捧げるほかないのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、十字架に疲れるほどに捨て身になって私たちのことを祝福してくださる御子が今共にいてくださるならば、私たちには何の不足もありません。今はあなたが褒めたたえられることだけが私たちの喜びです。私たちの言葉も行いも小さく貧しいものではありますが、力衰える時も病の床にある時も悩みの中にある時も、礼拝堂に集まれない困難の中にある時も、ますますあなたのご支配は行き渡り、弱いものを強くしてくださることを信じることが許されています。もはや生きているのは私たちではなく、私たちのために死んでよみがえってくださった御子が私たちのうちに生きてくださるのです。それゆえ喜んでこの御と私たちの手の技をお捧げいたします。どうぞ隣人の祝福のために用いてください。今はどこにあっても私たちと共にいてくださり、働いてくださるインマヌエルなるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌392番、旧賛美歌の392番です。これは総額のみで行います。 献金をお捧げいたします。ご奉仕の方お願いいたします。
私たちを愛し慈しんでくださいます神様、コロナ禍においても今朝の礼拝堂において、また家庭において礼拝に招かれ福音の御言葉をいただくことが許され、感謝申し上げます。神様が共にいてくださいまして、一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします。ただいまお捧げいたしました献金を神様のご用にお使いくださいますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
報告を行います。石川県内での COVID-19 の感染者は再び増加傾向にありますので、連絡網でお知らせしました通り、本日から家庭礼拝推奨といたします。街道での礼拝は9時30分開始となります。賛美歌は説教前賛美歌、賛美唱詠は総額のみで、説教後の賛美歌も一節総額のみといたします。今後の動向に注意しながら感染予防対策を引き続き行います。ホームページでの礼拝音声配信を続けています。 YouTube での礼拝ライブ配信は当日を過ぎると削除されます。礼拝翌日からは教会ホームページの礼拝録音をお聞きください。主の復活に連なるものとされていることに感謝して、今年もイースター献金をお勧めします。目標金額は38万円です。またお願いいたします。それでは唱詠541番祝祷構想を持って礼拝を終わります。唱詠は総額のみであります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。